どうもごきげんよう。熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。本日はですね、後半に長浜博士の大人のおもちゃコーナーの、ちょっとアーカイブ配信ございますんでお楽しみに。これは今年の6月、久しぶりに会ってね、お話しした時の、様子でございますんで、お楽しみください。で、番組の感想をメールいくつか届いておりますので、ちょっと時間をかけて紹介したいなと思っております。いや、本当にメールいただく方ありがとうございますね。本当助かっております。好きなオープニングの件、配信いたしました。そちらに、反響ございました。八尾純一郎記者、いつもありがとうございます。第404回の配信で話題に上がっていた好きなアニメのオープニングについて自分も紹介させてください。それは2005年に放送されていたカミチュです。富田真帆さんの爽やかな歌声が素敵、そして映像も素敵という自分の中では大好きな一本です。スタッフの紹介がテロップではなく手書きで背景に書き込まれているタイプの映像で、神中きっかけでアニメを見始めるようになった私は、あ、八尾くん神中きっかけだったんだ、こんな表現もあるのかとびっくりしました。新聞紙、下駄箱、牛乳パック、習字の文字、お弁当に入っている醤油の袋など、様々な小道具や背景にスタッフの名前が刻まれていて、とてもユニークなオープニングだと思います。そうだね。まだ見たことがない方はぜひアニメ配信サービスなどでご覧になっていただければと思います。このオープニングが好きすぎて映像内に登場する箸箱を市販の箸箱を使って再現してしまったほどです。僭越ながら再現した箸箱の写真を添付しました、ということで、お箸箱の写真が届いていますが、かなりの再現率。八尾くんすごいな、狂ってますね。いや、ありがとうございます。増成浩二監督、倉田秀幸脚本、もうこのコンビでね、落ち越しさんプロデューサーとかもそうですけれども、本当にね、尾道を舞台にした、作品ということでね、本当に素晴らしかったです。宇宙省へようこそへとつながるね、ROD、神中宇宙省へようこそ。このあたり本当最高ですからね、まだ未見の方はぜひ見ていただければなと思います。熱文字404回好きなオープニング特集、ということで、昨夜様の奥様がどうしてもイメージできないサイレントリスナーさんからいただいております。熱文字404回好きなオープニング&ダブルシンゴミーツ石井氏の回を楽しく拝聴しました。そこで私も好きなオープニングは何かなと考えた時、真っ先に浮かんだのが軽音第2期後期のオープニングでした。ゆい、豊崎さんですね、アイナマね、豊崎あきさんが歌う、歌うよミラクルも最高なんです。最高なんですが、このオープニングを見るだけで軽音というアニメがどんなアニメか一発でわかるんです。担当する楽器の演奏、手書きフリップによる各自己紹介、かっこいいライブシーン、和気あいあいとした学校生活と軽音のすべてがこのオープニングの中に詰まってるんです。歌始まりのみんなが大好きで、軽音部5人が教室で回転ジャンプをするんですが、ゆいが3テンポほど遅れて、そのせいでりっちゃんがつんのめるんです。そんな細かな演出をオープニングにぶっ込んでくる京アニの作画技術には舌を巻くしかありません。あと5人で横並びになって肩を組みながら足を上げてダンスするところ、なかなかうまく揃わずに笑い合うシーンがとにかく楽しそうなんです。これらをオープニングでさらっとやっちゃう京都アニメーション恐るべしです。ちなみに軽音を見るきっかけをくれたのは何を隠そう達夫様、ネズ文字は確実にアニメ、不況に貢献している証拠としてお納めください、ということでメールいただきました。ありがとうございます。もう軽音に関してはね、もうオープンエンドどちらも、 すべてのシリーズで最高でしたからね。あれは本当に、足の動き、持ってるカバン、そういうのでキャラクター表したりとか、キャラクターっていうものでほっこりさせる、もうプロたちが集まってやってる傑作ですからね。好きなオープニング特集ありがとうございます。続いて、バイオレットエヴァーガーデン特集、聞いていただいた方からもメールいただいております。初見記者、ありがとうございます。熱文字の皆さん、こんにちは。いつも配信楽しく拝聴させていただいております。劇場版バイオレットエヴァーガーデンの感想です。前提として私はバイオレットエヴァーガーデンの原作小説もテレビアニメも見ておらず、金髪の可愛い女の子が手紙を書いているらしいという情報しか知らず、すごいざっくりとした情報だね。まあ、ほぼバイオレットエヴァーガーデン自体初見という状態で見に行きました。どうだったんだろう。こういう人の意見ちょっと聞いてみたいですね。なのでこの作品のファンの方などには不快になる感想になるかもしれません。それとネタバレを含みます。率直な感想といたしましては良い映画だと思いました。絵の繊細さや美しさなどはさすがの一言につきますし、作品全体を通してのお話も面白かったです。正直最初はキャラクターや世界観の把握に忙しく、またこの映画は何を目標にストーリーが進んでいるのかわからず、いまいち世界観に入り込めませんでした。なるほどね。そうだよね。とりあえずバイオレットちゃん可愛いだけで序盤は乗り切り、大筆屋の仕事で最後に大きな事件などがある展開かと思いきや、ギルベルトとかいう男を探して会うというゴールが見えてからは楽しく見ることができました。ギルベルトとかいう男この映画はラブストーリーだったんだと分かったらすごく面白くて一気に入り込みました。そうですね。そのため途中で代筆を頼まれた病気の男の子の話が私にはおまけ、これはバイオレットとギルベルトの話を盛り上げるためとしか思えず、そこで私の隣の人が号泣しているのを見て、この作品のファンとの気持ちのギャップ、温度差に驚きました。なるほど。バイオレットの過去にはすごく興味を引かれました。孤児から引き取って名もない少女を兄から押し付けられる形でそばに置いたバイオレットに、ギルベルトの心がだんだん揺らいでいく様子と、戦争の道具として使っていく罪悪感に蝕まれていくギルベルトと、それでも孤児の頃に比べたら欠落していた感情も少しだが生まれ、いつか近いギルベルトを敬愛していくバイオレット、この過去話だけの映画だったらなーって思うくらいこの設定が好きです。後半バイオレットがギルベルトに会いに行ってからは展開が読めたのでめちゃくちゃもどかしさかったです。もうどうせ会うんだから早くしろよって思いました。もうバイオレットがギルベルトのいる村に来て、ギルベルトは絶対会うの拒否するだろうなって思っていたら案の定その通りになったし、男のくせにうじうじしてて両思いなの分かってるからこそ、もうどうせ手紙読んだら走り出すんでしょ、ほらねって、この二人が会わなかったらこの映画終わりだと思っていたので、ちゃんと最後会ってくれてよかったです。最後バイオレットが追いかけてきたギルベルトを見て船から飛び降りるシーンが一番好きですし、その後の二人の月夜の海の噛み締めるような会話や、やっと会えたことへの涙は美しかったです。他のことで表情を一切崩さない、感情が乏しいバイオレットが一貫してギルベルトのことになると表情を変えるのが可愛いです。本当にギルベルトを愛してるんだなぁと思いました。映画館では私の隣の人も号泣していたし、ツイッターでも泣いてる人が多い中、私はそこまでの思い入れはなく、正直泣いてる人のテンションには乗れなかったですが、美しいラブストーリーを見てよかったと思います。気が向いたらテレビアニメも見てみようかと思いました。以上、初見記者ありがとうございます。いや、なんかすごいリアルな感想ですね。そうなんだよね。そのやっぱ文脈がすごすぎて、テレビアニメ見終わって、外伝が公開されると、いうことで、まあ、楽しみにしていたらちょっと事件が起きてしまって、事件の前日に全てが完成していたというその外伝が公開されて、まあ、これが、初見の人が見てもかなり楽しめるんじゃないかなというほどの、まあ、すごい作品だったんですよね。で、今回に関しては、そういった文脈も含めて、今までのテレビシリーズとかのストーリーも、また、途中のね、病気の男の子っていう話がありましたが、まあ、テレビ版では、このような、その、ちょっと一話完結に見えるような依頼主と、バイオレットの、 お話を通してバイオレットが人間の心をね取り戻していくっていうようなお話になっているので、まあ、むしろそっちがメインというような感じで、で、これ、名探偵コナンシステムなんですけども、ギルベルトのお話は、黒服の男たちの話と一緒で、シリーズを通して、バイオレットの心の中にずっとある問題なんですけど、とりあえずそれは置いといての一話完結だったんですよね。で、今回に関してはその全ての伏線を回収する、まあ、ずっと見てきた人たちへのご褒美的な、位置づけだったんで、まあ、なおかつ、そのね、焼け跡の中から出てきた PC からちょっと原画をサルベージなんかもしたりとかして、まあ、あとは京都アニメーションの皆さん、アニメーションドゥの皆さん、もう本当に一度はね、その制作途中でどうなるのかと思ったところから、まあ、バイオレットの新しい姿を動画で見れることの喜び、まあ、そういったところでね、もうすでに最初から泣いてる人いましたからね、まあ、僕もうるうるしましたけれども、まあ、そんなね、ところから、まあ、全くそのテレビアニメも原作小説も知らない状態で見た人のリアルな感じっていうのがすごくこう引きつけられましたね。ありがとうございます。こういった方も多かったんじゃないかなと思いましたけれども、船から飛び降りるダイブシーン、いや、ダイブシーンが許容できる方でよかったですね。もう瞬間冷めてしまう人も中には いなくもないだろうなと思うんでね。ありがとうございます。続いて鎖骨ポッケ記者よりいただきました。新前券合わせのエピーロさん企画割り見手に投票する際、フォームのコメント欄に今期の感想をつらつら書き始めていたらふと思い出しました。そちらにはコメントがたくさん届くのに、本丸、熱文字には来ないという編集長のご不満を。そこで、投票フォームでコメントを打ち込んでから切り取った分をそのままペーストしたメールをお送りすることにしてみました。これがまあ実に書きやすい。ちゃんと伝わりやすくとか、中身のあるものをとか、心理的なハードルがかなり軽減されるので、メールを送りづらいと感じているリスナーさんにおすすめです。もうフォーム、申し訳ないですね、本当にね。それでは以下、何も考えず、脳直で打った今期のアニメ感想を貼り付けます。目の回りそうな怒涛の新番ラッシュですが、各種配信サイトのおかげでどうにか45作品いけました。それにしても人気作の続編やリバイバルが多い。リバイバルかと思ったら新作だった日暮らしには驚かされました。びっくりしましたね。今期は他に、圧倒的で繊細なクオリティの魔女のたびたび、悠々しき難民の魂がピクリと反応した足立と島村、日々の癒しキャラがアニメ化したカピバラさん、アベマで1の一挙を見て心奪われた、どうしても江戸に、入りたい2に注目していきます。ありがとうございます。もう僕が今もう岩かけるが本当に楽しみですね。もう演出がちょっとね、あえてなんですけど、めっちゃ古臭くって、わかりやすくって、なんか面白いんですよね、バカバカしくて。なんだったかな、クライミング用の靴をね、買いに行って、その靴で、実際に、まあ、ボルダリングしてみるんですけど、その時に、いい靴だから、今まで踏んでた石というか、障害をですね、軽々と超えることができるっていうシーンがあるんですけど、そこで、あ、この靴いいって気づく、主人公は気づくんですよね、このみちゃんが。で、その時に、普通だったら、靴をね、まぁ、ちょっと光り輝かせるとか、ちょっとこう、綺麗に見えるような演出すると思うんですけど、なぜか石がすげえ光るっていう、もうあれがちょっと最高すぎてですね、それから毎回演出楽しみにしてますね、なんか、壁そのものをね、なんか人に見立ててたりとかね、もう、むちゃくちゃ面白いんですよね。あと、ちょっとヒリヒリします、マジで。うん。ああいうところもスポーツの醍醐味かなって思いますけれども。ありがとうございます。続きまして。やっぱり新前券に関してもね、お便り、今みたいな感じで届いております。ふぐじろう記者。鬼滅の刃が前例のないヒットを飛ばしている、まあ、昨今いかがお過ごしでしょうか。鬼滅の極大ヒットに若干ビビっているオタクとして、皆さんと感情を共有できていることに微妙な喜びを感じています。さて皆さんは鬼滅の放送当時、すなわち2019年4月クールの新前券の結果を覚えていらっしゃるでしょうか。鬼 鬼滅の刃はなんと5位、4位はキャロル&チューズで、3位みだらな青ちゃんは勉強ができない、2位世話焼き狐の千子さんと来て、1位は異世界カルトでカルテットでした。しかし5位だからといってこの回で鬼滅の刃が軽く扱われていたわけではなく、ストーリーの面白さ、アクションの凄さについては皆さん非常に高く評価されている印象でした。そうでしたね。特に国井さんの現在のジャンプがダークな作品の掲載に積極的になっているという趣旨の考察だったり、作中の刀鍛冶がひょっとこの面をかぶっている意味の解説だったりは、番組タイトルの名に恥じない熱量を感じました。ちなみに超稼働ガール6分の1の話をしている時も同じくらいの熱量を感じました。熱文字これからも大変楽しみにしています。皆さんもお体に気をつけてお過ごしください。ということで、フグジロー記者ありがとうございます。鬼滅5位だったか。でもすごいね、この我々でもやっぱりトップ10に入ってんだね、鬼滅の刃ね。いや確かにこれすげえアニメだなってみんなで言ったの覚えてます。うん。でテレビアニメ最後まで面白かったですしね。ただまあ劇場版って言った時にこんな盛り上がりを見せるほどっていう、あの世話焼き狐の千子さん劇場版とかの方が僕らざわつくんですけどね、どんだけ甘やかしてくれんのっていう。いやでも鬼滅の刃そういう意味では分かりやすいですよね。まあ人死ぬしね、なんだろう、もうデスノート以降もうなんかどうでもよくなっちゃったよね、人死ぬとかっていうこともね。時代ですな。この1話ということで、犬と猫どっちも飼ってると毎日楽しい第3話タクシーで、で感想いただきました。立つ記者、まさか1分半にも満たないショートアニメに泣かされるとは夢にも思いませんでした。年を重ね涙もろくになか、涙もろくなったせいもありますが、やはりペットを一度でも飼ったことのある人には絶対刺さるこの1話だと思います。さすが新前県ベスト4作品。相変わらずサイド A のお三方お目が高いですね。ということでいただいております。ありがとうございます。犬と猫どっちも飼ってると毎日楽しい。本当に楽しい。まあね、やっぱ番組長年聞いていくとね、サイド A、サイド B それぞれね、やっぱ2つやると比較するやつが出てくるから、で、サイド B、神みたいな、感じの人たち出てくるし、それはまあそれでいいんですけども、やっぱり僕らとしてはね、サイド B も、サイド A も、アニメを見ている皆さんにもう一作品でも見逃してもらいたくないっていうね、面白い作品があったら見逃してもらいたくないと。すぐ見てっていう、そのもう気持ち一つでやってますんでね。まあ、自分が思ってることを代弁してくれたっていう喜びは、まあ別に誰に感じ、でもいいと思うんですけれども、まあできればね、あこの作品知れてよかったなっていう人たちのお声もお待ちしております。ありがとうございます。くまくまくまベアに関してもいただいております。朝記者ね、くまくまくまベアの魅力が炸裂した第4話をお分けします。お分けしますって。領主に呼び出されたユナはいやいや出頭するのですが、もうこのユナちゃんがねとにかく可愛いんだよ。まあ、とにかく可愛いって言うと別の作品になっちゃいますけど、もうこのユナすげえいいんだよね。可愛いんだよね。で、いやいややってるのもいいんだよね。話を聞くと熊の格好をしたユナに興味を持った領主の娘ちゃんとのリクエストだったらしく、そのまま仲良く遊ぶことに。天気のいい日に広いお庭で使い魔の2頭のふわふわ熊さんと楽しい楽しい時間を過ごし、思わずユナの顔も緩むのでした。という前半から一転、後半ではユナの帰りを待っていたパートナーであるフィナが土砂降りの中家の前で立って泣いています。話を聞くと病気がちだったフィナの母親の症状が悪化し、土色の顔で苦しんでいるというのです。薬もなくただただ泣くだけのフィナ。ああ、この作品でも支配階級と庶民階級の差を見せつけてくるか。さっきまでゆるふわに癒されていただけに、ここで突きつけられた絶望感が半端ない。助けて、モリアーティ教授。また違う作品出てきちゃいましたけど。でも、ご安心。ここにはチーターのユナがいます。案の定ユナの新しい治癒能力のおかげで、回復どころか病気は完治。元の健康な体に戻っていたのです。よかった。あっさり解決ね。この作品、神様が現実社会に疲れて心を閉じていたユナのために与えた新世界。だから、この先も今週みたいなハッピーエンドだけを希望したいものです。変な試練とか別れはもう結構です。そうですね。現実社会以外のところに、こう、 ユートピアを見出して、そこにずっととどまりたいと思わせる、もしかしたら仕組みかもしれませんから、これが大いなるミスリードになる可能性も十分にありますよね。まあ今週の不調多紹介、こんくらいにしときましょう。はい。皆さんもね、netsumoji@gmail.com まで、アニメの感想や番組を聞いた感想をお寄せいただけると幸いです。ツイッターの場合は、ハッシュタグ熱文字、netsumoji まで送ってください。さあ、この後は、久しぶりに長浜博監督のお声登場です。長浜さん、どうやらね、ワークショップ始めるみたいでね、ツイッターの方でも、熱文字のツイッターなどでもね、ワークショップやりますっていう、ツイートしてありますんで、よかったらチェックしてみてください。さあ、長浜博の大人のおもちゃコーナーです。長浜博の大人のおもちゃコーナー
は、すごい低い感じだね。
落ち着いたトーンで。
おもちゃコーナーとか言ってなかったっけ、前まで。
まあ、長浜博監督というとね、アメトイいっぱい集めてる人ですから。
全然取り合って。
無視っていうね。
なんか取り合ってくんないんだけど。は
い、今日、なんか音声収録っていうことでね、なんかいつもと違うの持ってきてくれてる。
持ってきてねえよ。
持ってきて
ねえ。大体さ、音声収録で、いつも達夫は、長浜さん、今回おもちゃあるでしょ、お願いしますねと、必ず書いてるわけですよ、いつもね、
はいはいはい、
今回何にも音声収録のみになります。じゃあおもちゃ持ってきてもしょうがないのねって思い、
は
い、
確かに
そうね、
持ってこないわけですよ、
はい、
で秋葉原来ますよね、嫌な予感がするわけですよ、おもちゃはって言われるんじゃないかな、達夫が言ってくるんじゃないかと、でそれを音声収録だっつったろって言って、つかみ合いの喧嘩もあり、だなって。でも、なんかあったら仕入れといた方がいいかな。
優しがさがね、そこでね、保険としてね。
優しがさが。
だから、俺から言われなければ、別に持ってきたとも言わないで、そのまま家に持ち帰る予定だった。
そうです。本当にそうです。
買ってきたわけですね。
すごい。
で、俺がね、これまたすごいことなのは、それでまあ、秋葉原のこう、ふらふらっとマンだらけとかに行くわけですよ。そうすると、俺が欲しくて昔、買おうかな、いいや、やめとこうって買わなかったやつが、売ってるわけです
よ。
それを紹介しましょうかね。
このタイミングで。
そう。
このタイミングで。偶然買えたというか。
そうです。
まあ今、物がね、目の前にありますけれども、これ音声でもわかるようにちょっと説明お願いします。
これね、俺前も紹介した手が吸盤になってるスパイダーマンのシリーズ覚えてますかね、皆さん。
あ、手が吸盤になって
る。はいはいはい、はい、ね。なんか紹介してくれましたね。
そう、手が吸盤になる、スパイダーマンはね、壁にくっつくことができるので、はい、そのパワーを再現するために手に吸盤つけちゃった、トイビズという、もう今なくなってしまった会社があるわけですよ。そのトイビズのマーベルスーパーヒーローズっていう、1991年かな、に、展開したシリーズがあるんです。
デカデカとマーベルって書いてますね。
書いてあります。はい、でこれがね、俺が初めてちゃんと東京に出てきて、ちゃんと買ったアメトイだったんですよ。そう、先輩に教えてもらって、アメリカのお前アメコミ好きなんだなみたいな。でアメリカのおもちゃ売ってるとこ知ってるぞと。で恵比寿にあるフリップフロップっていうお店当時あったんですよ。そこに連れてってもらって。
え、じゃあそれまでアメトイとかって特に持ってなかったってことですか？
あのね、知ってはいたけど高くて買えなかった。
ああ、
輸入品だったから。
なるほど、なるほど。
で、先輩に連れてってもらった時に、その知ってるキャラばっかりの人形が全部英語だけど売ってるわけですよ。日本のおもちゃ屋にないのに。
はい、はあ、はあ、はあ。
で、うわっ！って言って。で、先輩は全然知らないけど、俺は知ってるわけですよ。おー、これ、ドクタードームじゃないですか？とか。
ああ
、うわうわうわ、スパイダーマンも、うん、これすげえみたいな話になって、で、おい、X メンだ、 X メンこんなにシリーズ出てるみたいになって、でそれで買ってたんで、なんか自分の中ではすごくね、思い入れの深いシリーズなんですよ、このマーベルスーパーヒーローズ。
なるほど。僕らがなんか田舎育ちだったけど、初めてアニメイトに行った時の このグッズもある、このグッズもあるみたいな。
同じだと思う。
なるほどな。
もうだって気持ち悪くなんないあれ。目が回っちゃって。あまりにもすごくて。
うん、なんでもあるな、みたいな。
そう。もう夢の国みたいになっちゃった。
はいはいはいはい、はい。
ちょっとなんかこう、酔っちゃうっていうか、あんな感じになったの、俺も。
おぉ。
でね、このシリーズ、これね、
はい、
まあ、いくつかあったんだけど、厳選して買ったの。
お
これね、これまずファンタスティック4というね、スタンが初めて作った、マーベルで作ったスーパーヒーローチームがあって。
スタンリーのね、そう最初のシリーズ。
そう、最初のスーパーヒーローコミック作り出したやつですね、スタンが。スタンがジャック・カービーという人と作ったんですけど、それの宿敵、ファンタスティック4の宿敵、ドクター・ドゥームってのがいるんですよ。
うん、
ね。このドクター・ドゥーム、こいつ、まあ、めちゃくちゃかっこいいです。めちゃくちゃかっこいい、うん、面白い敵なんだけど、このね、マーベル・スーパーヒーローズのこの、なんていうの、これはね、初版って言って一番最初に作られたやつは、この後ろにね、そのカービィの絵を、ちょっとこう何こう、ギミックっぽく描いたり。
本当だ。
そうそう。ちょっとね、これがね、俺好きだったの。
うん。
ああ、ほうほうほう。
これがね、再販になってくると実はね、うん、こういう風になんかギミック紹介みたいになっちゃって、
なるほどなるほど、
そうドクター・ドゥームはね、このコミックの絵みたいなのがなくなっちゃうんです
よ。この台紙みたいなのの裏面っていうこと。
そうそうそう、
はいはいはいはい、はい、
それで言っても分かる通り、これは実は後期に出てきたその再販分なんですよ。
うん、
なるほ
ど。で再販分なんだけど、これ要はキャプテンアメリカの人形を色塗り替えて別のキャラクターにしてるんですよ、 US エージェント。
マジか。
だから胸のところがこの立体はちゃんとキャプテンアメリカの真ん中に星があるんだけど、
ほう
塗装で無理やりこの右胸に星があるように塗り替えて。
本当だ本当だ。
塗り替えて、こういうね、リペイントって言って、うん、色だけ変えて別キャラクターにするみたいなことをよくやってた。要は使い回しです。
うん。
要は使い回し。
言い切りましたね。
そうなの、そうなの。で、だから、実はね、だからこの US エージェントは俺は買わなかったんだよ。
お
キャプテンアメリカを好きだったから、
うん、
US エージェントっていう名前になったこの塗装を変えただけのやつはちょっと俺は賛成できないなと思って買わなかったんだけど、時間が経つとね、あれはあれで味があるな。
そういうの見るのか。なるほど。
これが我々コレクターのダメなところです。
うん、
あれはあれでもっと来てえな、が、この自粛期間中にふつふつ来るわけ
ですね。まあ、ね。そうなるよね。
うん、そう。でね、ああ、いいな、いいな、とかってネットで探すと、だいたい2000円前後なんだよ。
うん、まあいい値段ですね。
そうしたら何だらけで1500円買うでしょ。これはこれは買うんです。
はい、
あ1500円。お
う、
うん、
あれじゃん、うん、ね。でこのドクター・ドゥームなんかは2000円すごい安いんですよ。ファースト
モデルだし、初版というか、はいはい、
うん、まあパッケージはねあんまりそれは綺麗じゃないんだけど、うん、でも開けて遊ぶ分にはもう全然完璧なわけです。
うん、
でねこのね
3つ目、
そうこの再販が出た時と同じタイミングでベノムとかちょっとね別のキャラクターがいくつかこう再販キャラクターに混じって出てきたんですよ。
うん、
ほう。
それがこのねスパイダーマンで手に吸盤がついてたスパイダーマン、
はい、
評判悪いわけです。
うん。
頑張ってるけど。
手に吸盤ついてっから。
うん。うん。これスパイダーマンじゃないだろ
う。そり
ゃ
そうだ。
前俺が言ってたじゃん、スパイダーマンの車も持ってきたけど、手に吸盤がついてるからすげえ乗せづらい。
はい、ね。
だから、はい、だけど俺はそれが好きだったんだよ。
うん。
で、その後にね、こうやってね、よりスパイダーマンらしく、The Amazing Spider-Man ってタイトルを大きく出して、
お
これほら、マルチジョインテッドアクションポーズ。だから関節いっぱいつけて、ほらこれね、これ肩とか膝、この腰とかって動くとこって限られてるんだけど、
確かに
こっちのスパイダーマン足首、手首、ね、肩も左右に広がったり、
フィグマ的な動きを、
お腹もこうグリグリボールジョイントだって、はい、首もね動くんですよ、
はい、
めちゃくちゃ動くようにして、うん、スパイダーマンはほら雲みたいなこう はいはい、しゃがんだようなポーズ取るから、うんうん、それが再現できるスパイダーマンですよって出された。ただ手に吸盤がついてるスパイダーマンは俺の馴染みのあるスパイダーマンなんだけど、はい、これね顔見てもらえるとね、こっちの絵のスパイダーマンは俺好きなんだよ。
まあなんか親しみのあるというか、ま
あ、
知ってるスパイダーマンの顔です ね,
でもねこっちね目がねちょっとねこうなんていうの大きい三角みたいになってんの。
ああちょっと違うか。
これはねでも90年代はこういうスパイダーマンがあの実はコミックを席巻してた。う
ん、へえ。
目がねどんどんでっかくなってい
く。デザインが変わってきてる。
変わってる。極端になっていってたんですよ。だからこの俺の一番好きな60年代70年代のスパイダーマンがいなくなって、雲糸が細かく目がでかいみたいな、なんかちょっとねスパイダーマンのトレンドが変わってきた時期だったんです。
スパイダーマンのトレンド。
トレンドがあるんですよ。
へえ。
あるの。バットマンにもスーパーマンにもある。
あ、そうなんですか。
あるんです、あるんです。
で流行りみたいなね。
あるんです、あるんです、デザイン
か。今ミッキーもね結構デザイン変わったりとかしてますからね。
そうそうそう、
あれと一緒だ。
あの黒柳さんが言ってた、うんうん、あれと一緒でね。このスパイダーマン出た時によく動く、うん、頭がちっちゃくてプロポーションもかっこいいみたいな感じで評価されたんだけど、うん、俺からすると、うん、並ばねえじゃん頭ちっちゃいしっていう。
ああ、なるほど、
うん、
ね、プロポーションはいいかもしれない、でも並ばない。さらに言うと関節が動くことが多すぎて、うん、今度逆になんか落差っていうかあの格差みたいなのが出ちゃってると、
う
ん、
世界観違うと。
そう、シリーズとして一緒にできないじゃんってなって。
なるほど。
俺このシリーズ一切買わなかったこれは認めねえっつって。
なるほど。
だけど
時間が経つとあれはあれでありだなって思えてくるんだよ。
何分ぶり二度目の登場
だ。味があるな。
まあまあ。
そう。で、これをまたネットで探すじゃない、うん。そしたらね、足のプラスチックが青いんだけど、ここがね、あのね、経年劣化って言って、これもうね、何十年も経ってるから、はい、あのずっと紫外線にさらされると、これがね、茶色く変色するの。
ああ、なるほど。
で、今ネットでもしね、このスパイダーマンのマルチアクションのスパイダーマン、探してみたら結構ここが変色してるの多いです。
なるほど。
多い、あるある、もうこれ、
うん
うん、変色してないのがマンダラケで1800円。買うでしょこれ買うでしょ、だってい
らねえとか言ってた
のに、うん、買わないって選択肢がないのいや、ないのよ。で、あ、これは買うわなっつって、で今見ると、うん、今見ると悪くないね、頑張った、
うん、
頑張ってるじゃない。
もう万物愛してる人みたいな感じになってます
もうね、なんかね、こういう地獄に俺たちは囚われてしまってるんですよ、うん、これさ、
分かる、国語辞典とかもそうだもんな。
やっぱりそうなの。アイマスもそうなの。
そうですね。
買っとくかってなる。
なるんだ。
言っても
あのコミカライズどうとか思ってても、うん、やっぱり今読みたいなってなっちゃう。
やっぱなるんだよね。
これはこれでな。うん、なるな。まあまあ持っとくかっていう。
そうなんだよ。これってさ、いつ終わりが来るんだろう。この地獄って。俺ね、ふとね、これもね、自粛期間中にちょっと立ち止まってみたんだ。
あ、はいはいはい、
はい。俺は今まで地獄にはまり込んでたんじゃないかと。
そう。でこの地獄が進んでいった先ってどこなんだろうっていう。
うん。
う
ん、
あの未だかつてさ、うん、俺たちのじいちゃんとか、うん、お父さんとかにそんな地獄にはまった人いなかったじゃない。
ないですね。
特に田舎だったりしたら、
うん、そうですね。
ね、なんか黙々と、男は黙って仕事してりゃいいんだみたいな人だったでしょ、うん、それがさ、今俺たち親父たちの年齢に来てんのに、
はい、
地獄じゃない、まだ
真っただ中、
真っただ中でしょここってさ、どんな未来に行き着くの俺って思っちゃったんだよ。思っちゃったの。これを思わせてくれた、もう一つの要因ってのがあって、
うん、
その、自粛期間ってのもあってさ、YouTube よく見るんだ。
うん。
はい。
それでね、俺の子供の頃のね、刑事物とかドラマのオープニング集を、なんかいっぱいアップしてる人がいて、
うん、
トミーと松とか、
う
ん、ね、大都会とか。で、あの、G メン75とか、
うん、
見てたの。見てる時に俺ね、ついつい言っちゃいけないこと言っちゃったの。それスタジオでちょっと見てたのね、仕事場で見てる時についつい言っちゃったのは、 ここに映ってる人たちってみんな年下ですよねって言ったんですよ。
言っちゃった。
言っちゃった。
うん。
そしたらみんな、うわっっていう。
うん。
この誠直哉さんが、年下なんだよなっていう。うん。うん、でも俺たちさん付けしちゃうな、きっとって。うん。全然俺たちより、今の俺たちの年齢より全然若いのに。うん。そう、松崎しげるさんとか。
はいはいはい。
でも、松崎さんって言っちゃう、大人の貫禄みたいなのがあるんだよね。それでこれを見比べてごらんなよ。
急に？
うん。
1800円。
マンだらけでこれもありだなっつって買う人間の未来は、あの年下の渡里哲也さんたちのあの表情に、なんか俺たちの未来ってあるんだろうかっていう。ヘリからライフルを構えてるあの渡里哲也さんが俺たちより年下だなんて、これ。俺たちがじいさんになっても、あの渡里哲也さんは俺たちより上のままでしょ。超えられないんだよね。
そうですね。
そうですね。
これ、どうしたらいいのっていうのが、俺の今回のおもちゃコーナーで。改めてね。
すごいところに着地した。
一度。
哲学。
そう、一度ね、自分のおもちゃ好き、おもちゃ地獄を、一度見つめ直して、さらに次回から何事もなかったかのように新しい人形を紹介してきたとは思いますけど、これをね手に取った瞬間にね、俺は何をやってるんだろうって本気で思いました。
そういう今まで何やってたんだろうって思い悩む人はなんかちょっとアニメの主人公っぽいですけど
主人公っぽいのこれ、
なんか俺は何をやっていたんだみたいな、このままでいいのかみたいな、
だ
それちょっと面倒くさい主人公とかいそうですけど、
いやもう怖いのは、
はい、
このおもちゃそのまんだらけのこのアメトイ売り場、はい、俺と同じか俺より上ぐらいの人しかいないんだよ。
まあそっか、若い人というか、
若い人いないんだよ。
まあ
そうか、
そうだね、いないの。なんかどこに行くんだろう、ガンプラを抱えて俺たちはやっぱり墓に行くんだろう。
出た、ガンプラを抱えて俺たちは墓に行く。そう、
最後まで俺たちはポリキャップのことを考えながら死ぬのかなって。
俺のだーって言って死んでいく。そう、
これを棺桶に入れてくれ、これポリキャップは有害な毒ガスが出るんでダメなんですよって言われる俺たちの結末が待ってるのかなっていうのがあって、でそれをね見越してバンダイがもしかしたら燃やせるプラモにこれから移行するかもしれない我々の墓にね、お墓に入れられますっていうのが、お墓に入れられる百式ですみたいなのが出るかもしれない。
お墓に入れられる百式ですって売り言葉は何だ
あるかもしれないから、その時代がね、このなんか今回のコロナの一件でね、まあ、なくもねえんじゃねえかと。
まあそうか、
世界中がなんかありえない方向にいきなり舵を切ることってあるかもしんないなとかね、うん、思っちゃったという、これが私のコーナーの締めとなるんですが、はい、いいですかこれで。
はい、
バッチリだと思います。
そうっすね、
いや本当よ、墓に入れられないんだ。墓とかあの、
なるほどな。
ね、棺桶に入れられないんだもん、俺のアクションフィギュア全部。
なるほど。一緒に仮装とかできない。
そうなのよ。コミックブックだけよ、入れられるの。
そっか。
プラスチックは。
フィギュアはどうなるんですかね、本当に。
思うよね。
まだ先人がいないですもんね。
いない。
本とかはいるんですけど、うん、趣味のもので、フィギュアってね。
そう、
だからビデオテープとか集めてた人ってどうなっちゃってるんですかね。
どうなってんだろうね。
本当気になりますね。
その人たちも今回の自粛期間に膨大なビデオテープの山を見て何か考えたはずだよ。多分
絶対そうですよね。
これってっていう、もし俺がコロナにかかって入院して、このビデオの管理って誰がするんだろうとか。
なるよね。
うん、なった人たちっていっぱいいて。
うん、
今まで考えもしなかったことを考える機会にはなってるんだよね。
なると思う、なると思う。
そうなってんの。うん、何あれ、俺ってすごいなんか、神器臭い話になってんのこれ。
いや、すげえいい話でした。
いい話なのこれ。
いい話でしたよ。すごい、業ですよね。バカですよね。だから言ってしまうとね。
本当だよ。バカだよ。で、バカを極めて仕事にしちゃってるわけじゃない。 そうですね、そのまま、うん、このバカをバカのなんかあの無限循環エネルギーみたいなの作っちゃってるじゃない、
うん、そうですね、
ね、そのバカがバカを生んでまたバカで動くみたいな感じでね。あ、
それはね、あの2000年代初頭にあの脚本家の倉田秀之さんが倉田システムっていうのをあのまあ作ってて、うん、あのアニメの脚本を書いた脚本料で、うん、あの漫画とフィギュアとアニメの DVD を買いまくるっていう、はいはい、で業界に還元してまた仕事もらって、でまたそれをグッズにつぎ込むっていう倉田システム。
もう倉田さん完全に地獄だったんだね。
地獄ですね。
いやだからソーシャルゲームのイラスト描いてる人とかでも多いですよ。自分で描いた絵、あのガチャで出るまで何枚も課金して、自分で描いた絵を、
ウロボロスだ、ウロボロス。
もう本当に自分の
尻
尾みたいな。
本当だね、すごいね。
もうそうですね、地獄なのか何の
天国なのかね。え、どうなんですか、例えば古本業界、ま、うんと国語辞典とかでも、うん、ま、ジャンルによりますけど、やっぱそのてっぺんはいるわけです、あのマニアの中でも、
はい、
でとりあえずこの人が今日本一のコレクターっていうのが分かっていて、
うん、それがすごいんだよな。
でその人はだってもうあの計算したら20歳の時から2日に1回のペースで国語辞典買ってるっていう人なんですよ、計算上。で、うん、マンションの2部屋ぶち抜きで国語辞典をまあ収めてるんですよね。
聞いたことあります。
でもうあのプロの業者用の本棚をまあ買っていて、全部そこに保管してあるわけです。
はい。
であの半な第何版とかの半違いではなくて、第何版の何ずりっていうすり違いで全部持ってる、
はいはいはいはい、
人なんですよね。
ああ、前言ってた人じゃない、
坂井田さんっていう。
ああ、言ってたね。
タモリクラブとかでも紹介されてたんですけど、万が一その方が亡くなった場合ですよね、
はい、
記念館とかにする人も現れなければ、うん、結局散逸するだけなんですよ。
そうだよね。
で、新たなコレクターもたくさんいるんですけど、じゃあその人たちが買い取れるのかっていう問題もある。
そうだよね。
でもいるんでしょ、一応このアメトイマニアっていうのは。
アメトイマニアなんて、だって俺なんかよりとんでもない人たちばっかりでしょ。
で、そのとんでもない人たちは年上ですか？
年上だよ。
どうしてるんですか、その人たち。
とんでもない人たちが、時々何かの事情で放出するんだよね。
あ、
それが、何かはわからないよ。あまり知りたくもないけど。
家庭での肩身が狭くなったってことじゃないですか。
ならいいんだけど、何かしらの、やむにやまれぬ事情なんではないかっていう。
切ない。
ことがあるんだよ。
切ない。
あるの。
はいはいはい。
で、その時に、それが並んだ時にね、店に。並んだ時に、その価値が分かったことがまた俺の地獄でもあったよ。
そうだね。これが出てるっていうことですよ、ね。
あれ、これ見たことねって言って。そしたら店の人が、あ、これ何々さんのコレクションが放出になって。だってこれ見たことないですもんって言ったら、早くお気づきです。本当に、これないんです。私たち初めて見たんですよって、ね、本当だよね、うん、これはないなって。
そう、だから究極的にはどこの誰が手放したか分かるやつなんですよね。
そうそうそうそう。
うん、
そうなんですよ。
うん、
だからそういう意味じゃ、ね、なんかあの、なんだろうね。今あの、もしね、
うん、
とんでもない化け物コレクターの人たちが、いて、まあみんなご高齢になってるでしょうから、うん、なんかあの、誰かが手伝ってね、YouTube かなんかにバンバン上げてってもらいたい。
ああ、資料としてね。
なるほどな。
こういうのがあります。
そう。
こういうのがあります。
で、これの、あの、このバージョン違いでね、よく見てください、ここ塗装が違ってるんでしょうか、言うのを全部上げてって、うん、もう残してってくれよ、と思う。う
ん、
は
い、それ長山さんがやるべきなんじゃないですか。
俺はね、そこまで、言うても、うん、そこまでこれ、を極められてないんだよ。極めてる人はだって俺みたいに、うん、あの年月が経ってあれもありかななんて言わないんだもん。
まあわかる、あの見た瞬間買いですよ。
そうよ、
もうバージョンが違うだけで買いですよ。
そうそう、買い。
いや俺でもそれはそれで面白くないと思うの。やっぱり年数が経ってこれはこれでありと思って買うのが
まあね、
マニアだと思う、う
ん、いやでその時にね、また何気なく買うと、あれ、ここの なんか素材が違ってるっていうのが分かった時のね、あのね、なんて言うんだろう、絶望感だよね、あれもう、今は、前はね、おこれ違ってますよ素材は、本当だとか言ってみんなで、おすげえってなってたのに、今はうわこれ2つになっちゃったな、
わかりますね、やっぱし新大陸発見しちゃったのと同じですよね。そう、これもう全部領土を押さえないとみたいな。
そうなの。そうなの。
買うのこれって
なるんだよ。で、買っちゃったんだよね。
買っちゃったんだよね。
買っちゃって、こっちは遊び倒してとか、こっちはなんか誰かにあげようかなとか思ったら、うわぁ、バージョンが違って
そう
っ
すね。なると。そうっすね。
どっちも俺のもんになっちゃ
う。そうなんですよね。そうっすよね。
もうね、この地獄ね。この地獄。でも、もうね、どちらかというともう腹をくくって行けるとこまで楽しんでね、行きたいなとは思ってますよ、
まあ、その末路を見届けますんで、
ありがたい ね、 はいね。このドクタードームだって、だってね、俺が初めて買ったやつは再販版だったんだよ、で同じもんだと思ってたんだよ。
なるほど。でも裏ひっくり返してみたら、
いやこれね、裏だけだったら俺はあの人形の方が重要だから、裏も好きだけど、まあ裏だけのために買うのはな、じゃないんですよ。こいつね、あの頭の素材がね、微妙に再販版と違う。
おお、素材とかいう
違うの。頭のグリーンと、あとね、あのエッジの出方がね、こっちの方がやっぱ初版の方が綺麗なんですよね。あれ？ごめん。なんか俺だけが。
長間博士のおもちゃコーナーでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
地獄。
綺麗な嘘に騙され